そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りました。
シネマチュプキタバタにまだ行ったことのない下平さん。
はい、行ったことないですよ。
まだむくれている。前回のね、配信でお話をしました、ユニバーサルシアター、はい、シネマチュプキタバタさん。
うん。
このお話をしましたところですね、
はい、
メールをいただきまして、
はい、
源蔵さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毎回楽しく聞いております。私は中途失明で明るいか暗いか程度しか分かりません。今回シネマチュプキタバタを紹介してくださりありがとうございました。私自身訪れてはいませんが気になっていた映画館です。今回の紹介で様子が分かりますます行きたくなりました。視覚障害者の仲間とともにぜひ訪れてみたいと思います、といただきました。
はい、
ありがとうございます。まあ行きましょうよ皆さんで。
うん、
視覚障害者の仲間とともになんて言わずに、うん、僕らも一緒に行きましょうよ。
ぜひぜひ混ぜていただきたいですね。ぜひぜひ
ね、まあ、そういう垣根なしで行きたいと思っておりますが、
うん、
あのね、メールをいただいたんですよね。
はい、
で源蔵さんね、中途失明で明るいか暗いか程度しか分かりませんと、
うんうん、
メール書いてあるんですが、
はい、
ちょっと気になった点がありまして。
うん、何でしょうか。
メールどうやって打ってるのと。
あ、
まあ、視覚障害にはね、いろんな程度というのがあるとは思うんですけども、
はいはいはい、
メールをどうやって打ってらっしゃるんだろう。
音声入力
かなとも思うんですけど、
うん、
シネマチュプキタバタっていうのがね、
はい、
アルファベットで打ってあるんですよ。
はい、
これ無理でしょう、音声入力では。
そうですかね。
しかもね、大文字小文字がねバッチリなんですね。シネマが大文字、チュプキの、チュプキって CHUPKI って書くんですけど、
はい、
C だけ大文字、タバタが全部大文字っていう、これはどうなってるんだと。
うん、
いや、ね、本当に純粋な好奇心で、
はい、
どうやってんのっていうのを、もしよかったら源蔵さん教えてください、
ぜひ。
でまた他の方でもね、
うん、
視覚障害持ってんだけども私こうやってるよとか、こういう便利なのあるんだぜとかっていうのがありましたらば、
はい、
それはね、知らない方もたくさんいると思うので、
うんうん、
お互い情報交換していただいて、
はい、
面白いなったらご紹介したいと思ってますので、
うん、
ぜひぜひ、
はい、
教えてください。僕らによ
ろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて下平さん、
はい、
話題はガラリと変わりましてね、
うん、
今日は何のお話をするかと言いますと、
はい、
もうすぐ女性たち、いや男性たちもそうかな、気になる日がやってくるじゃないですか。
もうすぐ
バレンタインデーがやってくるじゃないですか。
はいはいはい、チョコレートの日。
そうですよ、チョコレートがむやみやたらに飛び交う日がやってきますね。
はい、
今日はそんなバレンタインについて、
うん、
バレンタインデーってどう始まったのとかね、
うん、
由来はってなるじゃないですか。
うんうん、
聖バレンティヌスがどうしたよこうしたよと、
うん、
でね、もうね、そんな雑貨店の常連の皆さんはとか言いながらやらないんでしょう店長はと思ってるでしょ
う、うん、
今日はやるんです。
え、
素直にやるんです。
やるんだ。
バレンタインの由来についてやるんです。
お、
素直な気持ちでやりましょう。
はい、
じゃあそろそろ始めてまいりましょうか。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
はい、そういうわけでございまして、本日はバレンタインデー、
はい、
バレンタインデーの由来についてお話をしてみたいと思うんですが、
うん、
それはそれとして、
はい、
またしてもそれはそれとしますけれども、
はい、
下平さん、ちょっとですね、
うん、
この音声を聞いてみてください。
はい。
Well, good evening. Tonight we are at the BMW Business Athlete Club for the launch of the new 5 Series. The first time it was launched 45 years ago, but tonight we launched the best 5 Series ever. It has a very good aerodynamics and latest technology, which is the finest in the world. I hope you all have time to come for a test drive and get convinced yourself. Thank you very much. Arigato gozaimasu.
はい、じゃあ今のには触れずにお話を進めていきたい。何ですか今の何のことやらさっぱりわからないと思うんですよ。
うん、
これは今日のおまけまで聞くと多分わかります。
わかりました。
多分わかります。
わかりました。
さあ一旦忘れて
はい、
バレンタインのお話をしていきましょうよ。
うん、
さあさあさあ、バレンタインデーというのはどっから始まったかと、この由来についてお話をしていきますね。
はい。
時は西暦268年、ローマ皇帝マルクス・アウレリウス・クラウディウス・ゴティクス、通称クラウディウス2世はですね、
はい、
困っておりました。
うん、
さあクイズ、
下
平。さあクラウディウス2世は、
はい、
何を困っていたでしょう。
国の行く末。
おう近い、近いっていうか、もう大枠では正解。国の行く末の何について悩んでいたでしょう。
食糧問題。
食糧問題ではないんです。しかしですね、国の行く末ってことについてはもう当たりですよ。
おお、
若者がね、
はい、
戦争に行ってくれない。
ああ。
戦争に行けと皇帝ですからね、命令するんですよ。ところがですね、若者が戦争になかなか行ってくれないと、いうことで困っておりました。
はい。
さあそこで、クイズ下平第2問です。
はい。
そこで皇帝クラウディウス2世はある命令を出します。どんな命令を出したでしょう。
戦争に行ったら、報奨金がもらえる。
お、いいですね。さすが金に目をくらんだ女。
うん。
愛より金の女。
いや、だって、ね、お金があれば大概何でもできるじゃないですか。
あ、否定していかない。否定してくれない下平さんが。怖い怖い怖い。あ、もう下平ファンが今、えって。
いやいやいや、大概のことはなんとかなるので。
ああ、なんかリアル。
あとは心の問題ですよね。
おっと、心の問題ですよ、これは。
心はお金ではなんともならないので。
これ心の問題なんです、実は。あのね、クラウディウス2世はこう考えたんですよ。
うん。
この若者が戦争に行ってくれないのは、愛する家族がいるからだと。じゃあ、家族なきゃいいんだろ？結婚禁止。結婚禁止令を交付してローマ帝国の兵士の結婚を禁止します。
それはひどい。
そうでしょう。あ、下平さん、さすが、よかった。リスナーの皆さん今安心してますよ。よかった、下平さん、やっぱり俺たちの下平さんだ。ひどいですよね。
ひどい。
そう、そう思った人がこの時代にもいたんです。これをかわいそうに思ったイタリア中部の町インテラムナという町のキリスト教司祭バレンティヌスがですね、
はい、
内緒で兵士たちを結婚させていたんですよ。
お、
結婚禁止令出てるけども愛し合ってるんでしょ、だったら結婚させてあげるからと、でこれがですね、皇帝クラウディウス2世にバレます。バレると当然怒られます。
そりゃそうですよね。
そうです。で、逮捕されて投獄されます。
お
う、さらにですね、この当時ローマ帝国ではですね、キリスト教は迫害されていたんですね。
へ
ー。ね、ローマ帝国ってね、宗教に対しては非常に寛容でね、この当時いろんな宗教が国内にあったんです。ところがね、キリスト教だけはダメと、あいつだけは許さんと。なんでかって言いますと、
はい、
まずキリスト教はね、この当時はですよ、他の宗教を認めなかったんですって。で、キリスト教ではやっぱり唯一の神っていうのがいますよね。でね、ローマ皇帝って神なんですよ。
なるほど。
キリスト教が崇めている神とローマ教皇というのが一致しないので、要するにローマ教皇を否定することになっちゃうんですね。
なるほどね。
なのでキリスト教はダメと、 ってクラウディス2世はねバレンティヌスに言ったんですね。
はい。
お前勝手に結婚させるなよと。キリスト教もお前やめろと。
まあ、そりゃそうですよね。うんうん。
で命じるんですけどもバレンティヌスは当然反発します。
うん。
愛し合う二人を引き裂くなと。
うん。
この結果バレンティヌスさんは死刑になります。で死刑になったのが西暦269年、
はい、
2月14日。
うん。
ここからバレンタインデーが始まるかというとまだ始まりません。
ほう。
時は流れます。
うん。
バレンティヌス処刑の200年後、西暦469年、
はい、
この頃にはですねもうローマ帝国はすっかりキリスト教が国教になってます。すっかり国の宗教になってるんですね。なんと313年にミラノ勅令というのが出されまして、うん、キリスト教が公認になります。
は
い、そしてさらに392年に国教に認定されてしまいます。生まれるのが200年早かったバレンティヌス。
早かった。
この時ローマ教会の教皇ゲラシウス一世というのがいるんですが、
うん、
彼はこの世を憂えていました。
うん、
さあクイズ下題な第3問です。ゲラシウス一世は何を憂えていたんでしょうか。
若者が結婚しない。
あ、もうねもう怖い。下平さん結婚しないではないんですけども、
うん、
でもねもうもうほんと怖い。下平さん、若者のね、うん、風紀の乱れを憂えていました。
お、
まあ、風俗が乱れてるよと。
うん、
まあ、これはねいつの世もそうかもしれない、
うん、
というのもですねローマには、はい、何百年もの間ルペカリア祭という祭りがあってですね、
うん、
これどんな祭りかっていうと2月14日に若い未婚の女性娘さんが紙に自分の名前を書いて箱に入れるんです、
う
ん、
はい、
で翌日若い未婚の男性がそのくじを引いて、
うん、
まあ、紙引くんですね。書いてある名前の娘と付き合うという、
ほう、
もう何でしょうね、まあ、そのままくじ引き系出会いですよね。
うん。
でこれで付き合いまして、
はい、
付き合ったこと結婚しなくちゃいけないっていうルールがなかったんですね。
うんうん。
まあ、要するに付き合うだけ付き合ってしかも適当に、
うん、
不謹慎じゃないかお前たちと。このように、ローマ教皇ゲラシウス一世は憂えていたんですね。
なるほど。
でなんとかですねゲラシウスさんはこれを禁止したかったんです。
うん。
ところがですねこれ何百年も続く古くからの風習なので、
うん、
簡単に廃教からダメっていうわけにもいかなかったんですね、
うん、
困っちゃったんです。そこで悩んだ挙句ひらめきました。
はい。
あ、確かさ200年前に愛のために殺されちゃったのいたよね。誰だっけあれ、あのあとバレンティヌスってやつ、あれを聖人にしてさ、あの聖人に習った純粋な愛の生き方をするっていうのはどうよ、こう考えてバレンタインデーを始めるんですね。
おー、こうやって作られていくわけですね。
そうなんです。だってバレンティヌスはさと捕まって監獄にいるのにだよ、それでもね、うん、彼は愛の大切さを説くわけさ、
うんうん、
監守相手にもね愛の大切さを説くんだよ、
うん、
ある時さ監守の召使いにね目の見えない娘がいたのさ、
うん、
バレンティヌスがある時この娘のために祈ると、なんと娘の目が見えるようになってしまったって言うじゃない。
おー、
でもねバレンティヌスはすぐに処刑されちゃうんだけれども、その直前に娘に手紙を書いててさ、その手紙にはあなたのバレンティヌスよりって書いてあるわけよ。
おお、
そういう気持ちをね、こういう純粋な気持ちを大事にしてこいよみんなね、まあ、こういう口調だったかどうか分かりませんけども、
うん、
ゲラシウス一世はこれでバレンタインデーにしようぜと、うん、ルペカーリア祭を変えていったわけなんですね。
はいはい。
で今のねお手紙、あなたのバレンティヌスよりって書いてあったお手紙、
うん、
これがねバレンタインカードの元にもなってるっていうんですね。これで今でいうバレンタインデーが始まりました。
はい。
でここまで聞いてリスナーの方の中には、え、私の知ってるのと違うんだけどっていう方、
うん、
いらっしゃるかもしれません。
はい。
いや、むしろ多くいらっしゃるでしょ
う。うん。
それもそのはずなんです。そもそもね、どこまで本当か誰にもわからないんですよ、うん、この話。もう元をたどるとね、
うん、
バレンティヌスっていう人がいたのかどうかもね、わからないの。
え、そっから？
はい。皇帝クラウディウス2世、なんて言いましたっけね、本名。マルクス・アウレリウス・クラウディス・ゴティクス。
はい。
この方がですね結婚禁止令を出していたのかどうかってこともわからないんです。本当はルペカリア祭も本当にそんな適当なねくじ引いて出てきた名前の女の子と付き合うなんていう祭りだったかどうかもよく分かってないんですよなので諸説あるんです、
うん、なるほど。
というわけでございまして、バレンタインデーが本当にどこから始まったのかというのは、
うん、
分かりません
そうですか。
でもね下平さん、
はい、
今ではもうバレンタインって広く普及してね、
うん、
まあ、ちょっと商業的になっちゃってる部分もありますけれども、
うん、
まあまあまあまあ一応愛を伝えたりね愛を確かめ合うっていう日になってるじゃないですか。
まあ一応ね、
だからね、うん、出どころはちょっと怪しいところもあるけれども、真実は愛を信じる二人の心の中にあるんですよね。それでは下平さん、
はい、
熱くバレンタインデーについて語ってまいりましたけれども、
うん、
バレンタインやっぱりチョコ食べたくなりますよね。
欲しいですね。
欲しいですか。
うん、私が欲しいです。
私ですね、
うん、
数日前に下平邸に、
はい、
あるものを発送しておきまして、もうお手元に届いていますよね。
あ、そういえば来てますよお荷物。
じゃあ今からそれを取りに行っていただいて、
はい、
僕も、涼しいところに置いてありますので、
はい、
取りに行ってきます。
取りに行ってきましょう。
さあさあ我々荷物を持って戻ってまいりまして、
うん、
さしもだらさん、まだ段ボール箱の中にあるそれをちょっと開けてみてください。
じゃあ開封しますね。
はい、
まだプラスチックのバンドがついてますんでね。
お、
聞こえますかね。割れ物注意と書いてあります。これはですね、ちょっと特殊なダンボールのパッケージングがされてるので、なんとなく何が入ってるかは分かってしまうんですけれども、ラベルにもですね、お酒って書いてます。
そうなのです。お送りいたしましたのはですね、
はい、
チョコレートビールというやつなんですね。
はい、
バレンタインですからね、
はい、
チョコレート関係なわけですよで、いろいろね、はい、チョコレート関係のもの見てましたらば、チョコレートビールというのを、うん、私の地元神奈川県のサンクトガーレンさんというですね、クラフトビール、はい、いわゆる地ビールですね、
うん、
そこのお店が作ってらっしゃるというのを発見して、
はい、
これは下平さんに送らないとと思いまして、
はい、
3種類、
はい、
1つはインペリアルチョコレートスタウト、
うん、
もう1つはスイートバニラスタウト、
うん、
もう1つはオレンジチョコレートスタウト、
はい、
もう一種類あるらしいんですが見つかりませんでしたお店ではなので3種類をお送りしてみました。
はい、
さあじゃあですね、これ番組の最初に言うべきだったな、言おうと思って忘れてたんですよ、
うん、
この番組をねよく出勤途中で聞いてくださってるって方多いんですが、はい、我々今からこれ飲みますので出勤途中の方には本当に申し訳がない。
申し訳ない
いやー、じゃあ開けましょう開けましょう。ハッピーバレンタインですよ。栓抜きありますか？
どれ飲みますか？
私はですね、やっぱりこのスタンダードなチョコビールがスタンダードかどうかわかりませんが、インペリアルチョコレートスタウト、これを行ってみたいと思います。
私は一番最初に開封したのが、オレンジチョコレートスタウトでしたので、
オレンジの風味がするわけですよ。
オレンジいきますよ。
開けますよ。はーい、香りはビールの香りがしますね。あ、チョコの香りもする。せっかくだからグラスに。いやー、泡立ってますな。黒ビールみたい。
さて、下平もじゃあ。
いや、いい音がしますな。これはもう、通勤途中の方は、身もだえしてますよ。
黒いですね。黒ビールぐらい黒いですよ。
さすがですよね、チョコビールだけあって。
うん、
じゃあハッピーバレンタイン、
いただきます。
乾杯。
うん。
本当にチョコの風味がする。
しますね。
特に飲み込んだ後。
うん。あの、私の飲んでるオレンジチョコレートスタウトはですね、
ええ、
あの、オレンジピール入りのチョコレートってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あんな感じです。
ああ、おしゃれな感じ。
うん。
いやー、今本当にね、通勤途上の方はね、この野郎と思ってらっしゃるかもしれませんけども、
うん、
僕はね、このビール冷蔵庫でキンキンに冷やしておいたんですよ。
はい。
下平さんの方にもね、涼しいとこ置いといてくださいって言っておきましたんで、結構冷えてると思うんですね。
冷えてます。
で、今我々はですね、
うん、
夜中の3時なんですが、
はい。
ポッドキャスト収録するにあたってはね、我々音にはちょっとこだわって撮ってますので、
うん、
エアコンなどは一切、かけていないんですね。
はい。
キンキンに部屋冷えてるんですよ。この寒い中で、
うん、
キンキンに冷えたビールを飲んでいるということで、
うん、
ご容赦いただきたい、
うん。
結構寒いです。
寒いです。
でね、またこのね、はい、チョコビールはね、凝ってましてね、うん。
はい。
例えば僕が飲んでいるインペリアルチョコレートスタウトっていうのをちょっと手に取ってもらえますか？
はい。取りましたよ。
これね、パッケージがね、まずパッケージに絵が描いてありますね。多分この方が、バレンティヌスさんなんではないかと思いますが、
は
い、実在したかどうかがわかりませんけれども、
わかりませんね。
少なくともビールのラベルにはいらっしゃる。
はい、
ザビエルと同じ髪型をしてらっしゃいます、
うん。
そしてね、バレンタインデーって2月14日でしょ、
はい、
このラベルには、214というのがですね、隠れてるんですよ。
賞味期限が。
そう。賞味期限がね、2月14日。2019年の2月14日になってるんですね。
うん。
これね、わざとなんです。
へぇー。
さあ、もう一箇所実は、214が隠れてます。バーコードを見てみてください。
お、ほんとだ。
あるでしょう。
あります、あります。
バーコードってね、いろんな規定があってね、国番号とかね。
うん。
で、一番最後はゼロにしなくちゃいけないとかあるんですが、途中でね、はい、何桁か、その作っている人が決めていい番号があるんですよ。
うんうん。
その決めていいとこの最後の3桁が214なんです。
うんうんうん。
ちょっとおしゃれじゃないですか、これは。
面白いですね。
ねえ。でね、もう一個。これは数字ではないんですけども、このラベル、はい、瓶に貼ったまんまだとちょっとわかりづらいんですけども、
うん、
このラベルをね、剥がして、
はい、
ペット平らに置くと、
うん、
ラベルがね、ピンク色と白いところに分かれてるんですね。
はいはい。
白とそのピンクのところが曲線で分かれてるでしょ？
うん。
この曲線ね、ハートの曲線の一部なんです。
おー、面白いですね。
いやー、いかがですか、下平さん。
美味しくいただいておりますよ。
ロマンチックにね、皆さんは召し上がっていただきたい。
うん。
我々は今、極寒の部屋の中で、ちょっと気温を見てみましょうか、うん、外は 1.6 度です、
うん、
部屋の中はそれよりは暖かいとは思うんですが、はい、暖房を切って、もうですね5時間ぐらいになりますので私この前にねそんなことないしょという他の番組もこの部屋で収録しておりまして、はい、連続で収録しておりますので、はいはい、
うん、
大変な気温になっております。皆さんはねしっかり暖かい部屋で、
うん、
愛する人と、ぜひ、召し上がってみてください。よし。じゃあ、皆さんの素敵なバレンタインの思い出を、メールでお待ちしておりますので、はい、そちらのメールアドレスも下平さんからお願いしていいですか？
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想や、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨@0438.jp。zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというサークルでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは、そんない .com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
サークルなんて言うとね、なんか、大学生になったみたいになりますね。
うん。
ま、僕大学時代サークルに所属したことないんですけどね。
あれ？
でも下平さん今日いつもより滑舌が良かったような気がするんですけど。
うん、お酒のおかげですかね。
そうなの。すごいな。店長はですね、
はい、
ビールを今コップ半分ぐらい飲んだんですが、
うん、
ちょっともういい気分になってまいりました。というわけでもう今日は飲んじゃったから店じまいです。
うん、
それではそんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
It's the evening of enjoying ourselves and actually giving birth to the new 5 series. Okay, I think we should start. Sasha?
Yes?
Let's start.
Okay, じゃあ始めていきましょう。それでは乾杯を、do we do the 乾杯?
Oh yes, we should drink first.
Yes, それでは乾杯を、していきたいと思います。皆さん、グラス手にお持ちいただきたいと思います。
Okay, I'd like to invite you for a great evening and, a great time spending together tonight.
皆さん、本当に今日はですね、一緒に楽しい夜、そして、楽しく過ごす夜を過ごしたいと思います。
乾杯。
はい、はい、ありがとうございます。Thank you。
はじめまして。はじめまして。
はじめまして。
私はポッドキャスターです。ポッドキャストをしていますか？しています。私はこのプログラムのホストです。おお、そうですか。私のリスナーにあなたのメッセージをいただけるでしょうか？はい、いいですよ。メッセージとして何が欲しいですか？私の名刺もあげましょう。ありがとうございます。私はあなたの車が大変素晴らしいと思います。私のリスナーにあなたの車がどれぐらい素晴らしいか話してくれますか？いいですよ、お願いします。こんばんは。今夜私たちは BMW ビジネスアスリートクラブにいます。新しい5シリーズの発表のためです。最初それは45年前に発表されました。しかし今夜は私たちはこれまでで最高の5シリーズを発表しました。それはとても素晴らしいエアロダイナミクスと最も偉大なテクノロジーを持ち、それは世界で最高です。私は皆さんがテストドライブのために来る時間を持ち、ご自身で納得されることを願っています。ありがとうございます。ありがとうございます。私のリスナーはあなたの声を聞けて喜ぶでしょう。はい、いいですね。どうもありがとう。はい、そういうわけでございまして、本日は BMW ジャパン社長にして日本自動車輸入組合の理事長でもあるペーター・クロンシュナーブルさんにお話を伺いました。損害雑貨店は一体どこに向かっているんでありましょうか。